愛媛大学研究室からこんにちは。
昆虫というのはすごく多様なんですよね。で、生物多様性で今ちょっと叫ばれてますけども、まあ、生物多様性の核心をなすというかですね、全生物が175万種類、今我々が認識しているのが175万種類なんですけども、まあ、そのうちの動物が130万種類で、そのうちの昆虫が100万種類ですから、まあ、175万種のうちの100万種がちゃんと昆虫であるということなんですよね。だからまあ一番多様な生物群であるということですね、昆虫というのは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部環境昆虫学研究室の酒井正弘教授にご出演いただき、生物の多様性について愛媛大学ミュージアム昆虫展などについて伺います。酒井先生には先週も生物の多様性について伺ったんですけれども、私たちが分かっているその生物、動物、昆虫の数なんていうのはまだまだ本当少ししかないということですよね。
そうですね、数パーセントしかないというふうに言われてますね、
はい、の中で多様性のことを話し合うっていうのはまたちょっと早いぐらいなんでしょうか。
そうなんです。本当はね、もっと早く、もっと多様性を解明してからじゃないと、まだ数パーセントの段階でね、一般化された話がはできないんじゃないかと、まあ、そういうふうに言われていますけども、まあ、我々が今こういう話が出るっていうのは、まあ、多様性が我々にとってすごい大切だと、
はい、
いうことは、まあ、我々に利益のあるものが生物の中にたくさんありますよね。
はい、
いろんな生物を利用してますよね、
はい、
でそういう中で早くこれらがいなくなる前に、多様性のことを考えなきゃいけないということで、そういう議論が出てるんですね。でそういう議論と並行してやはり多様性の解明、はい、中身の解明をどんどん充実させていかなければいけないと、まあ、そういうふうに、思いますけどね、
はい、今認識されているもう私たちも含めた生物と考えていいんでしょうか。人間も含めた生物。
もちろんそうですよ、もちろんそうですよ
人間も含めた生物が現在およそ175万種、
はいはい、
その中で動物が
135ですかね、
135、はいはい、その中で昆虫が100、
はい、
ですからもう全生物の半分以上はもう昆虫。
そうです、はいはい、
この昆虫の多様性を解明していくことが強いては、
はい、
その
生物の多様性の解明に、まあ、寄与できる、まあ、近道ですね。昆虫というのは比較的人間が関心を持ちやすいグループですよね、
はい、まずはそうですよね。私たちに害を及ぼしたり有益であるものから研究が始まりますもんね、
はいはい
でもそう思うと、はい、私たちが知らない間に絶滅していっている昆虫っていうのもも
うそれはもうたくさんあるんです、はい、もう熱帯で林切ると、もう何万種類というものが、いなくなってしまう。だから熱帯林っていうのは熱帯林を保護しなきゃいけないっていうのはもう叫ばれてますけども、はい、本当に生物多様性の宝庫ですの でその中にはね、我々が将来利用しなければいけない、はい、我々に利益が及ぼしてくれるであろうというものがいるはずなんですよ。でそれが我々が認識する前にいなくなってしまう、絶滅してしまうと、まあ、困りますよね。我々の人類の将来に関わる問題ですのでね。
で
それをまあ我々今生きている我々が勝手にそういうことをしてもいいのかという問題、それがまあ生物多様性の問題の一つのやっぱりキーポイントになりますよね。
その種の多様性を大切にするためにも、その分類学の果たす役割というのは大きいんですね。
そうですね、はい、種の多様性、というのはまあ分類学イコール多様性の解明ということですよね、
はい、日本では世界と比べますとその分類研究というのが進んでいるというふうにも伺っております。
日本はまあ比較的、
はい、
日本というのはね、まあ、昆虫にかけると虫好きの民族、ね、世界で一番虫好きの民族だと言われています、
はい、
その証拠にね、はい、いろんな図鑑が出てますよ、
はい、
各種各用の図鑑が出てましてね、
はい、
こんな国世界にどこにもないです。
あ、そうなんですか、は
い、前回ねシバムシがタッピングをして音を出していますね、
はいはい、
で同じようにチャタテムシって言って、まあ、そのチャタテムシという名前もこれお茶を立てること
ですね。
そうですね、でそういう音 を出すんですよね、うん、でそれはあの昔はあの障子がありましたですね、障子に止まってタッピングするとそういう音が出るんですね。昔はもう静かな、
はい、
で耳を澄ますとそういう音が聞こえる。小豆洗いって妖怪ありますね、
はい、
それを妖怪に見立て
る。なるほど。
でそういうふうにですね、昆虫とあの人の関わりっていうのはもう日本人ってすごく深いですね。そういう意味かどうか分かりませんけども、あの比較的ですね他の国に比べると昆虫の分類学っていうのは進んでいます。
もう本当古来から日本人のその想像力といいますか、はい、イメージを膨らませるためにも昆虫をすぐそばにいて、はいはい、もういろんなことを一緒に共有してきたんですね、
う
ん、
そうですね。だから今の子供もね、はい、あの理科離れとかね、はい、あのゲームばっかりやってるとか言いますけども、うん、あの捕虫網を持たせるともう一生懸命こう虫取りしますよね。だからそういう知というのは日本人にはあるのかもしれませんね。
新種っていうのは見つけることができるんですか？
もうだからあのね、ちょっと気をつければすぐに見つかるんです、
はい、
でまあ普通にねあの普通に歩いてるだけではもちろん見つからないんですけども、はい、ちょっと工夫して探すと新種というのは見つかるんですよ。お通しだったかな、はい、あの愛媛大学の校内でテントウムシの新種が見つかったですよね。でテントウムシっていうのは、はい、これはみんなあの馴染みのある虫です、はい、誰でも知っている虫ですよね、はい、でそういうグループの中でもしかもあの農学部の校内で見つかったりしますね、
はい、へ
一般の方が、はい、知っているテントウムシっていうのは七星テントウと、はい、それと波テントウと、はい、まあその2つぐらいしか知らないかもしれません。で実際はそれもたくさんおるんですよ。で、まあ、あの新種で見つかったっていうのはそういう大きいタイプじゃなくてですね、うんうん、小さなあの姫テントウっていう仲間 でこれはあの貝殻虫だとか、
はい、
アブラムシ、まあ、主に貝殻虫よく食べますけれども、
はい、
そういうものを食べてる液中ですけどもね。で小さい、それはもう2ミリぐらいかな、
うんうん、
であまり見栄えのしないちっちゃなテントウムシなんですけども、で実際はそういうものが多くてですね、 で、まあ、でかいものは少ない。昆虫みんなそうですけども、我々が知ってるのはみんな大きい虫ばかりですけども、はい、実際はもう小さい虫がもうたくさんいるということですね、はい。
先生の研究対象であるシバンムシ、そのシバンムシにもいろいろな種類があるそうですね、
はいはい、もちろんたくさんありますよ。あの、まあ、食材性のものが多いんで、
はい、
で建材を食べるんですね。乾材って言ってもの湿った材じゃなくて、はい、比較的乾いた材を食べるのが多いんですね、で家の中に使う材っていうのはみんな乾材で、湿材は使わないですよね、はい、よく乾燥させてから使いますね。だからそういうものが好きなので、で家屋害虫が結構多くって、うん、でしかもその中にはですね、
はい、
あの古材を食べるもの、古い材ですね、はい、古い材を食べる虫ってのはほとんどいないんですけども、
はい、
シバムシっていうのは古材を食べるんですよ。
あの古い木がよく穴が開いてるんですけど、はい、あれはシバムシの。
そうです。
おお、シバムシですか。
そうです。
こらいい味出してますよ、古材は。
それでね、はい、あのだからあの神社仏閣の柱食ったりですね、
ええ、
そういう被害、まあ、大抵ね神社仏閣に行ってよく見ると柱に穴が開いてますけども、あれはシワムシなんですよ。でそれだけだったらまだいいんですけども、仏様を食べるんですね。
ダメですね、シワムシ。
仏像を食べてしまう。木でできてますからね、
ええ、
ヨーロッパではね、はい、イコンって言って、
はい、
あの板にですね、あの聖母マリアの像を描いたりですね、あるいは彫刻したりしてそのイコンっていうのがあるんですけども、はい、それも食べるんですね、はい、だからもう神様も仏様もみんな食べてしまう。まあそういう悪いやつなんですけども。
その好きなものによって名前が違うんですか、シバムシの。
あの有名なのの2種類いましてね、はい、ジンサンシバムシとタバコシバムシ。これは食べるものがもうほとんど同じで、何でもとにかく何でも食べると思ってもらっていいです。
タバコシバムシなんていうのはやっぱタバコの葉っぱとか食べるんですか？
あのね、タバコはあのニコチンが含まれてますね。そういうものを食べる昆虫っていうのはさすがにあんまりいないんですけれども、そのタバコシバムシっていうのはそれを食べることができるんです。ジンサンシバムシがありますね、
はい、
ジンサンシバムシってこれはジンサンっていうのか人参と書きます、
ね、
はい、でこれは朝鮮人参。で朝鮮人参というのはすごく高価ですよね、
はい、
でそれを食べるので、ジンサンシバムシというの名前がついてるんですけども、でこれもまた何でも食べます。
本当にその生き残るために 種を残していくためにいろいろなものをこう食べて生き残れるように分かれてきたような感じがしますね、
うん、まあ、そうですね、それぞれまあ生き方が違ってますので、それぞれの虫がそれぞれ歴史を持ってますので、まあ食べ物っていうのはそれぞれ違ってきますね、うん、はい、
もちろんこのシバンムシも愛媛大学ミュージアムで展示されているかと思いますけれども、はいはいはい、愛媛大学ミュージアム標本数にするなんて言えばいいんですか ね、 ちょっと規模を教えていただけますか。
きちんと測ったわけで、数えたわけではないんですよ、はい、でも120万は最低120万個体はあるだろうという、はい、で実際多分もっとあると思います。で今年ちょっと数えてみようかなと新しくね、データベース化してですね、ある程度はやってるんですけども、はい、なかなかね全部を把握できないですね、
うん、
もちろん増えたり減ったりしますのでね、はい、まあ、増えることでは増えることが多いんですけれども、
はい、
今年あたりちょっともっと正確な数を数えてみようかと思いますけども、
見つけた新種のテントウムシなんかも入ってます。
もちろん入ってます、はいはい、
先生の好きなシバムシは
もう入ってます、はい、
どのくらい
個体数ですか。個体数数えてないんですけどもどのくらいあるんかな、まあ、1万個体ぐらいあるんかな。
今年も夏には昆虫展がミュージアムで開催されるんですよね、
はいはいはいはい、
日程はいつになりますか。
8月の5日から、
はい、
10日まで。
8月の5日木曜日から10日の火曜日までだそうですが、はい、ちょうど夏休みの期間中ですのでね、
はい、
昆虫好きな男の子たちもいっぱい来るんじゃないかと思いますけれども、はい、愛媛大学ミュージアムに来てうわ昆虫の研究したいなって思う学生さんが増えるかもしれないですよね。
そうですね、毎年昆虫少年がですね、大学に入ってきてくれます。
はい、今まで の、 ご経験からどういったことをこうそういった思いとかこれから愛媛大学に進もうと思う昆虫少年に伝えていきたいですか。
そうですね、昆虫を通してね、
はい、
自然に親しんでほしいということで、自然の仕組みをよく理解するということですね。でもそれと、多様性を生物多様性を大切に保全していってほしいと、うん、そういうことですかね、はい、それは昆虫があるものが好きだっていうこと、そういうことであればね、
はい、
すごく理解しやすいですね。
好きこそもののじゃありませんけれども。
そうですね、はい、
先生のお話を聞いてるだけで、
はい、
昆虫に興味が出てきますもんね。
そうですか。どうじ
ゃ今までよりも、はい、ちょっと土掘ってみようかなとかですね。
ね、土の中にはねまだ新種たくさんいますのでぜひ掘ってみてください。
そうだ、私でも見つけられるかもしれない。
もちろん見つけられますよ、
ね、
はい、あとはね努力でね、
はい、
その虫の名前を正体を調べると、はい、土の中の虫っていうのはまだ新種たくさんありますのでね、はい、
これからはただ嫌うだけではなくて、
はい、
ちょっと歩み寄ろうかなという気持ちに。
そうですね、
はい、
はい、
この2週でなりました。
そうですか、
はい、そして虫が立てる音にも耳を澄ませてみようかな。
そうですね、はい、
いろいろな昆虫への愛情が湧いた2週でございました。どうもありがとうございました。
失礼します。どうも。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の三宅陽講師にご出演いただき、三宅先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。